皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
私がね注目したのはですね、CNN、トランプさんとねフグ大天の敵なんですけどね、その CNN の世論調査によるとですね、トランプ大統領が2020年11月の大統領選で再選を果たすと予想する人が 54% に上ることが分かったと。日本のね多くの方はどちらかというと、あんなのアメリカの大統領としてはふさわしくないというふうに思っているのかもしれませんけれども、どうも民主党がね有力な候補者を出せないでいる、バイデンさんっていう候補はありますけれども、70代でも80歳に接近しているというご高齢なので、私はどうかなというふうにね思っています。もっと前に出るべきだった人だというふうに思ってるんで、いろいろ問題起こしますよねトランプさんね。でもやっぱり多様なアメリカ国民の多様なニーズにとってはかなりの人を、まあ、54% という支持率になるので満たしている人なのかな。だからそれは私はいいとか悪いとか言いませんよ。だってアメリカの大統領を決めるのはアメリカ国民なのでね、はい、重要なことはですね、オバマ大統領の1期目が終わった時、次の年に選挙だという時に同じような世論調査をしてですね、当時のオバマ大統領が再選される可能性があると思いますかという質問した時には、はい、50% だったということですよね。つまりトランプさんはそれを上回っている、再選を予想する人がね 54% になっているという事実だけを頭の中に留めておいた方がいいかなというふうに思いますよね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
歴史と伝統を持ち合わせる日本の陶磁器、繊細かつ力強い配色には釉薬という薬品が用いられる。釉薬にはアルミ、銅、ニッケルなども入っており、銅が含まれた釉薬新砂釉は独特な朱色と光沢をも表現する。強さと美しさを兼ね備えた陶磁器は非鉄金属により作り出されている。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカの株式市場が米中貿易戦争の長期化を警戒しています。トランプ大統領がツイッターで対中制裁関税の引き上げを予告してからのおよそ4週間で、中国事業の比重が大きいアメリカのアップルは時価総額がおよそ1700億ドル、18兆円減りました。主要株価指数の構成銘柄でも外需関連株が売り込まれており、市場は楽観論の修正を迫られています。
今週のマーケットのところで取り上げますけどね、にもかかわらず今週は特に後半ね大きく反発したという状況もあります。その辺についてはポイントの1のところで取り上げたいと思います。
ソニーは新入社員の初任給に差をつける取り組みを始めます。 AI などの先端領域で高い能力を持つ人材については2019年度から年間給与を最大2割増しとします。大学院卒の新入社員でおよそ730万円の年間給与を受け取る人が出てくる計算です。
まあこれも後でポイントで取り上げます。
Google や Facebook など GAFA と呼ばれるアメリカの IT 大手に対し、アメリカ議会は日本の独占禁止法に相当する反トラスト法違反がないか調査を始めると発表しました。アメリカの IT 競争政策が公認から規制に向かう転換点となる可能性があります。
あまりにもですね広範囲な力を持つに至ったと、 Facebook にしろ Amazon にしろですね Apple にしろ国の領域を超えてね力がありますよね。だから何とかして国家を超えるような権力を一民間企業は持つことを規制しなければならないという世界的なコンセンサスができつつあるんだろうというふうに思います。でも具体的にじゃあ何するのかっていうのは非常に大きな課題になりますよね。下手にやると我々がGAFAで感じている利便性が損なわれる恐れがあるということになりますね。
FRB アメリカ連邦準備理事会は景気の悪化に備え 金融緩和の新しい手法の本格的な検討を開始しました。新たに長期金利を操作して市中金利を低めに誘導する案や 2% の物価上昇率目標を修正する案などが浮上しています。
まあ、これも後でマーケットのところで取り上げます。
中国政府は電気自動車の部材などとして不可欠なレアアースについて新しい輸出管理システムを設ける方向で検討に入りました。米中貿易戦争が激化しているためアメリカ側に揺さぶりをかける狙いです。一方、アメリカ商務省はレアアースの安定供給に関する報告書を発表し、国内生産強化など対応を急ぐ方針を示しました。
中国はですね、尖閣諸島をですね、野田政権が国有化した直後に日本に対するレアアースの輸出を規制したんですね。でもその時進んだのはですね、レアアースの代替資材の開発、レアアースを使わない製品の開発で、結局中国はですね、大した効果も残せないままにレアアースの対日輸出規制を緩和した経緯があるんですよ。アメリカの場合はですね、あれだけ国土が広いので、まあもちろん探査はもうした後なのかもしれませんけれども、コスト次第では生産できるレアアースはあるんだと思いますね。でそうすると同じ手法が日本で効かなかったのにアメリカに効くのかと、まあいろいろ説があるんですけど、脅しだけじゃないのかっていう話もありますよね。
欧米自動車大手フィアットクライスラーオートモービルズはフランスのルノーに対する統合提案を取り下げたと発表しました。ルノーの筆頭株主であるフランス政府の介入により、望んでいた条件での統合は難しいと判断しました。
これはまた後で取り上げます。
ECB は理事会を開き、米中貿易戦争やイギリスの EU 離脱による不透明感の強まりから、少なくとも2020年前半までは政策金利を現状の水準に据え置くことを決定しました。 ECB は昨年末に量的緩和政策を打ち切り、早ければ2019年秋以降の利上げを目指していましたが、3月に続いて2度目の利上げ時期先送りとなりました。
だってね、 ECB に先行して利上げしていた FRB が今度は利下げするかもしれないと、今日読んだねウォールストリートジャーナルにはね、アズスンアズジューンって書いてありましたよ。早ければ6月って今月じゃんと。やっぱり世界の金融情勢大きく変わってますね。
今週のニュースファイブでした。
マヤミキです。ビギナーから経験者まで不動産投資を考えるすべての人をサポートするプロパティエージェントのオウンドメディア、不動産投資タイムズ。注目ポイントは、投資実践中のオーナーに直接 LINE で相談できる日本初のサービス、投資チャットオンライン。わからないことは経験者に聞くのが一番。さあ今すぐ不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめはマーケットからですが、まあ今週も動きの激しいマーケットになりましたね。
まあそうですね、はい。特に後半3日、まだ金曜日これからのマーケットなんですけれども、火水木とね、結構大きく反発しました、はい。火曜日と木曜日に非常に大きく反発したという形になってまして、はい、まあでも読んでいただいたニュースではね、米中貿易摩擦は長期化と、はい、その悲観論もあって下げたというところなんですけど、そこからストーンとこう反発してきたという形になってますよね。私はね、米中貿易摩擦というのは、ある表現を借りると、100年戦争になるんじゃないかと。歴史で習いましたよね、100年戦争ってね。まあ、それは大げさにしても、とにかく、アメリカは中国共産党の一党独裁の支配体制にまで手を伸ばそうとしている。当然ながら中国はそれに強く反発してですね、国民に反米感情を植え付けると同時に、共産党の統治体制に対して溶解するのは認めないということを言っているので、まあこれはマーケットがトランプはディールだろうと、だからまあすぐ解消するかもしれないというふうに思っていたというのは、やっぱりちょっと読み筋が外れてきている。つまり長期化する可能性が非常に高いというふうに思いますね。だってアメリカの対中姿勢というのは、トランプ大統領が厳しいだけではなくて、与野党共通に中国がアメリカを凌駕する存在になることを阻止しようとしているわけであって、一方中国は中国には発展の権利があるとこう言ってるわけですからね。それはぶつかりますよね。 ただし、今週じゃあなぜ、火水木という3日間にわたって、まあ水曜日は横ばいだったんですけれども、反発したかというと、FRB がまた緩和策に踏み出すかもしれないとこう言ってるんですね。パウエルさんがこの前講演したのを聞いていると、まあ当たり前のこと言ってるなと。米中貿易摩擦で景気が落ちた場合には、金融的な対応をせざるを得ない、するかもしれないっていうことです。当たり前の話ですよね。景気が悪くなったら中央銀行は対策取るわけだから。でもその全体的なシチュエーションの中で、トランプさんが FRB に対して 2% 利下げせ、そしたら株は1万ドル上がるぞと、今よりね。というっていう中で、そういうことを言うということは、FRB のサイドに政権の懸念、マーケットの懸念を受容する下地があるというふうに見えますよね。
そうですね。
であるがゆえに、ボーンとこう反発して、木曜日も上げたと。まあ、金曜日はどうなるかわかりませんよ。これからのマーケットなのでね。ベージュブックを見ると、それほどアメリカ経済悪くなってない？それほど悪くなっていないのに、物価上昇率が 2% を上回らない？そういう中では、景気の強いとか、失業率が低いという客観情勢にもかかわらず、利下げしたっていいんじゃない？という見方が台頭してきているということだと思います。私はね、FRB が新しい緩和手法を探るかもしれないとこう言ってることについては、はい、従来の考え方で 2% という物価上昇目標を設けていたんだけれども、どうも違うぞと。失業率が 3% の半ば台に落ちてもね、まだ物価が上がらないということは、我々が戦後経験してきた経済の形ではないのだから、つまり金融政策も新しい形にした方がいいし、もしかしたら物価上昇率のターゲットもね、2% でなくてもいいんじゃないということになりますよね。だからそれをどういじるかは、まだ未知数だと思います。新しい緩和手法があるともこう言われているし、新しい経済の状況に対して、金融政策をどう新しく進めていくか。で、FRB の頭の中にはね、ヨーロッパもそうだし、日銀もそうなんですけれども、マイナス金利をやりましたと。で、まあ従来の考え方からは外れているんだけど、じゃあ思い切ったことをやったように見えて、実は何も景気良くなってないよね、ということになりますよね。ECB も2回目の引き締め、先送り。で、もしかしたら先送っているうちに今度は利下げ迫られるかもしれませんよね。じゃあ日銀はどうなんでしょうかと、
はい、
緩和の終了のしの字も聞かない聞こえないうちにですね、次のね緩和をまた考えざるを得ない、それで何するんでしょうね、マイナス金利の深掘り、いやーそれはやっぱりね金融機関が痛むということもあるし、そうは言ってもね FRB は 2% のところまでね金利を引き上げてきているので、下げ余地はあるじゃないですか。
はい、
で、真っ先に動きそうなのが FRB だというね、変な環境になってますよね。日本も物価上昇率はずっと 2% に届かないわけだから、本当はもっと早くね、新手法をトライしてもよかったはずなんだけど、マイナス金利だけで政策を進めていて、その間に金融機関の経営が、特に地方銀行の段階においてかなり悪くなった、ね、ということになりますよね。なんかそういう意味で言うならば、今のマーケットの状況というのは、マーケット常にそうなんですよ。下げ要因もあれば上げ要因があって、はい、そのどっちを重点として見るかということですよね。私はね、徐々に進みつつあるのは、米中摩擦というのは、一朝一夕にね、解決しない。しょうがないと。
はい。
米ソ冷戦だってそうなんだけど、30年近く続いたわけですよね。だから100年戦争になるかどうかは別として、長い戦いで、
はい、
それが常態になるわけなんで、それを毎日材料としてね、下げ材料として消化するわけにいかないので、だから私は、米中貿易摩擦というのはもうそこにあって、厳然として存在するものという前提で、マーケットが動き出すとしたら、今週の後半のように、FRB、6月にも緩和するんですかというような感じで、反発してもおかしくないというふうに思うんですね。その間にね、アップルの時価総額が18兆円、目減りしたとか、いろいろ企業ベースではいろいろ我々がよく知る名前の企業の中で、ドンと下げる企業も出てきます。それはまあそうですよね。アップルについては独禁法の問題もあるし、でも一方で我々が知らないところで、中国からいろいろなものが入ってこなくなったら、あらアメリカでは有利ですよっていう企業もあるはずなので、まあ我々としてはですね、今までの枠組みの中で経済を考えるのではなくて、 米中がどちらかといえば比較的高い関税を掛け合って貿易が自由にできないような環境の中でもマーケットってのはもちろん存在するし、その場合どういうふうに経済の現状と今後を考えた方がいいかということをですね、検討していくべきかなというふうに思いますよね。
次はフィアットクライスラーオートモービルズがフランスのルノーに対する統合提案を取り下げたと発表しました。
まあね、二つ問題があると思いますよね。やっぱりヨーロッパ型のどちらかといえば社会主義的思想が入っている、政府統制の考え方が入っているフランスの企業の決断のスピードと、
はい、
フィアットクライスラーというね、どちらかというとアメリカの色彩が強い会社の意思決定のスピードの差、これありますよね。まあフランス政府というのはどちらかというと自国の労働者の雇用問題が深刻なので解雇をしないという保証が欲しかったし、新会社 FCA とルノーが折半出資するということになっているんで、そこにもルノーの時と同じように政府出身の役員を入れてほしいとかごちゃごちゃごちゃここ言ってる間にフィアットクライスラーはですね、もういいぶん投げたという感じですよね。で、僕はね、もう一つ非常に重要なファクターがあったと思うのは、
はい、
結局日産が蚊帳の外に置かれていた。で、その中で不安感を強めて疑心暗鬼にもなったという情勢の中で、でもルノーにとっては日産が極めて重要な虎の子のグループ会社であった。で、それがなかなかうんと言ってくれないので、
はい、
日産を説得しようとしたら、その間にフィアットクライスラーがもういいって言ったという経緯だと思うんですね。で、一番のポイントは、じゃあ、ルノーがなんで日産を手放したくないかといえば、その EV、電気自動車の分野でですね、やっぱり技術的にはかなり進んだところがあるんですよね。技術者もいるし、実際に製品も出してるわけじゃないですか、リーフっていうね。まあ、それほど成功した電気自動車だとは僕は思わないんだけど、それでも経験があるし、ルノーやフィアットクライスラーに電気自動車に関わるノウハウがあるかといえばですね、それは電池の使い方から何から冬の電池セーブの仕方とかもう細かいことはいっぱいあるはずなんですよ。素人である私が想像してもね。で、そういう技術がないのに、ルノーとフィアットクライスラーがパッと折半出資で新会社作っても、日産が嫌だよって言えばですね、その二つなんでくっつくのと。ね、大して技術もない二つの会社がひっついたって何にも生まれないじゃないということがルノーは分かっていたので、
はい、
日産を説得しようとしたが、その間に、さっきも言いましたけど、フィアットクライスラーから見下り犯を突きつけられたと、まあ結婚してないんでね、見下り犯って言うかどうか知りませんけれども、婚約破棄されたと。会長同士はね、結構いいところまで意思を疎通させていたらしいんですけど、今回のことでね、僕一番重要なのは、要するに、テクノロジーを持っている会社が一番強いってことですよね。
そうですね。
ルノー、フィアットクライスラー、日産、で、日本ではトヨタにちょっと差をつけられている日産なんだけれども、世界のシーンで見れば電気自動車という分野ではですね、非常に経験もあってというところですね。だから結局日産がこのフィアットと FCA の合併について棄権した。日産出身の役員がね、二人棄権したっていうところがポイントだと思ってるんですよ。まあ日産としてはね、ルノーは自分の、まあ言ってみれば、資本的にはですよ、やや格上の兄貴がやるって言えば、きちんと説明してくれたり、自分の立ち位置がどうなるかを教えてくれればやったかもしれないけど、だってそれはフィアット、クライスラー、で、それでルノー、またにかけてるわけじゃん、ヨーロッパとアメリカをね。
はい、
それで日本が日産が担当するようなことになれば、結構いいね、連合になる可能性があった。
そうですね、
でも、なかなかうんと言えなかった。つまり日産の持ち株比率が半分になったら自分たちが役員出せるのか出せないかとかいろいろ不安があるはずですよね。だから棄権したんですけども、はい、非常に重要なポイントはね、日産がうんと言わなかったから流れたけど、
はい、
うんと言わなかった日産に、じゃあ勝算が開けたかといえば開けてないってことですよね。つまり日産そのものは、我々が見ている範囲ではビジブルな商品も出ていないし、業績もあまり良くない。これから電気自動車とか、もちろん日産ノウハウはあるにしても、資本ベースが強力でなければならない。技術ベースが多重的でなければならない。マーケットが多様でなければならないという条件の中で、じゃあ日産だけで勝ち抜けるかってそうじゃないですよね。
そうですね。
トヨタだってもう見てるとですね、あっちと手組み、こっちと手組み、つながる車作るためには、つながる企業連合を作らなきゃダメなわけですよ。 だから今回日産のね、企業連合がうまくできるような状況だったら良かったはずなんです、日産にとっても。はい、でもそうじゃなかった。で、一回破談になったと。もう FCA はね、ルノー、意思の遅い会社だなと思ってこう、蹴ったわけだから、日産が所属するルノーグループというのは、どちらかというと、また苦労して繋がる相手を探さなきゃいけないっていう状況になるわけですよね。もしうまくいってたら良かったのかもしれない。はい、結局棄権してルノー FCA が流れたことが日産にとっては将来的にはですよ、打撃になる可能性もある。でもそういう環境の中で日産がどういうね道を選ぶのかっていうのはこれからの非常に大きな課題だというふうに思いますね。
はい。そしてソニーが新入社員の初任給に差をつける取り組みを始めます。
当たり前でしょ。だってこれは企業にとってね、役立つノウハウを持っている人をね厚く待遇せざるを得ないっていうのはもうこれから当然ですよね。片方は650万で、片方は730万、80万もなんでそんなに差がつくんだと言われるかもしれないけれども、やっぱり時代が求めている人材をきっちり確保するためにはですね、はい、そのくらいの確保は必要だし、入る人もね、あ、ソニー入ったら俺技術持ってるんならね、優遇されるのかっていうことが、またロイヤリティにつながる可能性がある。はい、
そうですね。
ただね、僕は強調しておきたいのは、大学卒業した時の技術の知識でね、一生楽な人生を送れるような甘い世界じゃない。つまりテクノロジーはものすごく進化するわけじゃないですか。コンピューターだってね、メインフレームの時代があって、分散処理に行って、今度はネットになってという形で、同じコンピューターまたは通信関係の技術というのもどんどんどんどんエボルブしてきますよね。
はい、
730万で入って、俺はもう一生大丈夫だと思うような人は、もちろんいないんだろうけれども、エボルブする技術と社会構造の中で自分がどういう立ち位置を持って給料も上がっていくかというね、ルートは、それぞれの人が自分で考えなきゃいけない時代に入ってきたというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今週水曜日だったかな？ゴルフだったんですよ。それでね、まあ暑いじゃないですか、そろそろ。暑いなぁと思ってたら、ゴルフ場の売店にね、クーリングセットが置いてあるんですよ。
クーリングセット、
プレイするときに暑かったらおでこに当てる、あれとかね。
あの熱が出たときに貼るような、う
ん。セットなので、はい、バッグみたいなのに入ってるんですよ。ちっちゃいバッグにね。いいなと思って、これは街歩きにも使えるなと思ったんですよ。
はい、
で、街歩きしてるとスマホは充電したりすると暑くなるでしょ。で、考えてね、ゴルフ場のはでかいなと。まあ、車の中に置いとくのはいいんだけど、で、考えたのはね、うん。これは我が家の近くのね、名前は言いませんよ。明確に分かってるんだけども、家電量販店で絶対売ってるなと思ったんですよ。こういうクーリングシステムはね。そうでしょう、だって。それでね、翌日、木曜日にね、行って、そしてゴルフ場でこういうのがあったんだけど、お宅ないのって言ったら、えらくあちこち電話した挙句にですね、一階の薬局にありますみたいなこと言ったんだよね。で、思ったのはね、来年オリンピックでこれからひどい夏になって、人間の体もスマホも熱くなるわけですよ。だそうでしょ？
そうですね。
そうでしょ？
はい。
だから、例えば冷蔵庫に残っている保冷剤をね、持ち出して、最初、そのおでこに当てたり、スマホに当てたりしたって、あんなのすぐ暖かくなるわけでしょ？
まあ、すぐ、そうですね。はい。
だからサイドバッグみたいなところにね、ピッと入るようなクーリングシステムはないのかと。
はあ、あると便利ですね。
そう思いません？ものすごく便利ですよ。
はい。
だから、それものすごく言ったら、
はい、
そうですね、みたいなね、返事でね。商売やる気あんのかなと。
そこに、なんかこう、消去を得たみたいな、いいアイデアですね、みたいな感じではなかったんですね。
全くそういう気が、感じがしないわけ。言われてね、尺に触るみたいな、そういう感じだったよね。 だってね、僕はね、これ暑さ対策って、はい、だってもう39度
北海道でも、はい、
北海道の猿間町ですよ。猿間町って猿間湖の近くですよ。オホーツク海ですよ。オホーツク海で 39.4 度ですよ。だからね、絶対必要なんですよ。うん、薬局行ったらね、うん、これもあんまりね、いいものがないんですよ。冬に売れないっていうハンディキャップはあるのかもしれないけども、サイドバックみたいなね、クーリングシステムはね、これから絶対必要になると。何してんだと、商売してる人はと。思いません？思いません？
思います。
でしょ？
あったら欲しいなと思います。
だって熱中症で倒れる人いっぱいいるんですよ、街歩いてて。
ね、実際にこの梅雨前の時期でも、うん、そういう方たくさんいらっしゃいましたからね。
ね、ちょっとフラフラっとしたらやっぱりおでこ冷やすとかね、うん、そういうためにサイドバッグの中にクーリングシステムあったらいいじゃないですか。うん、僕はね、だからね、なんで街歩く人とかね、そういう人たちのニーズがわからないのかな。そういうのをぜひ作ってほしいですね、この放送を聞いているね。どなたかに。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、暑さ対策商品をぜひ、でした。
まやみきです。不動産、売却するなら相場から。そんな時こそ、不動産情報サイトの富士太郎。ちょっと変わった名前ですが、簡単に中古マンションの相場を検索、閲覧、比較できる、とっても便利な不動産情報サイトなんです。さあ、富士太郎があなたの今いくらにお答えしますよ。気になった方はひらがなで富士太郎うと検索してみてくださいね。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
昨日今日ね、インドネシアでまだ現役で働いている弟が帰ってきてね、
はい、
最近のインドネシアの話聞いてたら、面白かったのはね、ジャカルタ初めてね、地下鉄が通ったらしいんですよ。それでね、彼自身も乗ってみようと思ったら、日本大使館から待ったがかかったんですって。
どうしてですか？
つまり日本人全体に対してね、それは初めての地下鉄なので大騒ぎになる可能性があると。なったらね、踊り出すやつとかね、
本当ですか？
なんか食べ物食べるやつとかね、だから混乱状態が予想されるので、しばらくね乗らないでください日本人は、という
落ち着くまで。
そう、あれやっぱりジョコ大統領が選挙で選ばれた後、結構デモがあったじゃないですか。まあそういうこともあったんでしょうね。でそれで思い出したので、僕ね、初めてインドに行った時、もう十数年前なんだけれども、はい、ニューデリーで初めてエスカレーターができたっていう話があってね、してね、みんなね、やっぱりエスカレーター乗りにデパートに来るらしいんですよ。
いや、それは乗ってみたいです。初めて体験するんです か、
ね。まあ日本もね、そういうことを経験してるんだろうけれども、地下鉄で踊り騒ぐっていうのは日本ではないなもうと思いながらね。
そうですね、
結構ね半年に1回帰ってくるんですけども、はい、まあ僕はインドネシアって住んだことがないので話が新鮮でね、はい、また半年経ったら帰ってくるらしいのでちょっとそういうお土産話を楽しみにしてね。まあいろいろあるんでしょうね、高橋途上国は。まあ日本もいろいろあるんだろうけどね。というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットブリガード。